熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、12月初旬ですけれども、今年を振り返る時期がやってまいりました、毎年やってますけれども、今年の世相を表す漢字一文字、いよいよ来週発表ということになっております、ここ京都の、清水寺で発表されるということで、
終わりっていう字にしてほしいね。
終わり、
終わり、パンデミックとかね、
はい、
終わる、
あ、なるほどね、
パンデミック終わりやから、終了の週、
はい、終結の週ね、
それにして僕はしてほしいなと思うけどね、
去年が戦争の戦という文字で、それ前も金でしたり令和の令でしたり、いろんな令がありましたけれども、なんか一説によるとこう猛暑だったから暑いっていう字なのではないかですとか、
それはあるかもしれないね、
はい、
だけど、何よりも戦いをなくしてほしいね、戦争
ね。でも結果的にはまだ終わってないですからね、
だけど昔ね、あの犬飼さんが暗殺された時に、話せばわかるというね、あの言葉がええな、話したらわかるよと、お互い意思疎通して話せばわかるよと。
塾長、話したらわかると思います、人って。
話した
ら
わかるよ、
わかりますかね、
話すこと、話すことだから会話が大事なん
です、対話ですね、
会話。日本でもね、結局戦国時代知らないから、長くその立場に長くというのはまずい。
もうあのウクライナと、ロシアだけの、戦争ではなく、今度はそのハマス、あっちの方の問題でしたりとか、どんどんこう、
結局ね、あれは宗教的なものが非常に絡んできてるから、
それがありますけど、
どこで収めるつもりだよな、
どうするんですかね。
いや、その攻めとくけども、自分との国民たくさん亡くなってるやん、相手も亡くなってるけども、自国の若い連中がたくさん亡くなってるやん、あれをどう思うとんのか僕分からん。
思ってないじゃないですか。思わないからできるでしょ、だって国のためにじゃないけど、昔でいうところ、
ロシア人もいろんな人種が集まったのかな。
その国内でまたクーデターとかが起きる場合も、一回なりかけたけど、なんかその方も亡くなられてしまったみたいですし、
反対してる人もたくさんいると思うけどね。
それでも聞こえてこないですからね、こちらの国本までは全然わかんない
けど、だけど日本も昔戦争した時はそうやったよな、国家のために。
でも言えなかったでしょ、反対なんて。やっぱそういう空気感なのかなと思って。
終わらへんね、こんな話したら2時間ぐらいかかる。
終わんないし、あの結論も出ないですしね。
困ったもんや。
はい、そして番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方には LB クラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。月決
賃貸塾
超ええや、超ええ通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。今年もあと3週間とちょっとになりました。今年もいろいろあったようななかったようななんですけれども、塾長に師走についてお伺いしていきたいと思います。今年1年、あっという間だしねって話をしていますけれども、塾長、もうなんか記憶に残ってることってありますか？
とりあえずパンデミックは終わったのは良かったなといつも思って
ん
の。
終わったんですかね。
今なんかインフルエンザがやや言うとるから、 うんうんうん、パンデミックが2類から5類になって一番良かった。それで観光の人がたくさん入ってきたでしょ、
うんうんうんうん、
この間もうちょっと祇園で飯食ってたけど、
ね、
えらい人で、
うん、
盛り上がって、
うんうん、
道通してちょうだいっていうぐらい、
広
い人で、
それは観光客じゃなくて
観光客ただしね、ちょっと下がったも空いてるね、車も観光 の, あの周辺だけガーッ混んでるわ、
うん、
外国の人がたくさん来ていただいて、まあまあせっかく来ていただいて文句言うとあかんし、せっかく楽しい旅行やからねまあ皆さんもう邪魔だなって僕ら見てても思う時あるけど、辛抱辛抱と、ああよう来ていただいてと思ってるけど、感謝の気持ちを持って接してるつもりで、
ちょっとね昔のにぎわいに、ね
ね、
戻りつつあるのかなという感じが、ね、
まあ、それがまあ今年は一番良かったかなと。なんか来年年明けて、まあ、春の暖かい頃になると通常にも戻るかなと思ってるんです。ほんでやっぱり4年ぐらいかかるな。
長かったですね。なんかでもその時のことの記憶もだんだんなくなってきてますけれども、
もうこんなはなってほしいな。大変だったよ、
こんなことってあるんだなみたいな感じ
ですけど、ね、今までもう生きてるのが初めての経験よ。
日本に活気が戻ってきた1年だったのかなという感じが察しますけれども、うんうん、ね、師走といえば、まあ、業務としては忙しくなってくる時期でもあると思うんですけれども、
まあ毎年のことですけど、一応お正月は入居されてる人が気持ちよく住んでもらいたいし、まあうちは一応11月末で12月1日は会社としてはまあ新年に1ヶ月先に新年を迎えようと、
うんうんうん、
で1月1日は入居されてる人が新年を気持ちよく迎えてもらおうという思いで、
うんうん、
掃除とかね、そういうのはやっぱりきちっと徹底してやっていきたいし、特にですねマンションで、まあ、年末になって皆さん掃除されるんですけどね、
はい、
掃除を31日にはゴミはちゃんと片付けるの、1日になったら山のように漏れてるという
あれでも多分あれですよね、31日からお正月にかけてそのお正月の準備をするから荷物、まあ、ゴミもたくさん出るっていう、
山のように1日僕に行ったことある昔ね何やこれって俺夢全然なかったのに、急にあの新しいマンションで よそが管理したマンションだよね、ほんまに5メートルぐらい積み上がった、
5メートル
山のように、
そんなに住人
そんな
え
うちらの場合はね、いや有料業者はちゃんと任せてるんでゴミは片付けてますよ。だけどもうびっくりしたことある、できたら掃除されたやつは外へ出すにベランダへ固めとくとかね、ほんでまあ三が日積んでから出してもらうとか、そういうふうにしていただいたら非常にですねゴミ置き場が綺麗
で、でもなかなか難しいでしょうね生ゴミが出ちゃうとベランダに置いてたら匂い、まあ寒いから大丈夫かなと思うんですけれど、
ビニールにちゃんと積んだらそんな匂いが
しない、ね、それを思ってベランダでゴミを置いて年越すのもなって思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、まあ
さ、分からんでもないですよ、だけどちょっとできたら早めにね掃除していただいて、あのゴミを正月は出さないようにしていただけてありがたいなというふうに思います。
塾長個人的にはこの12月に何か必ずしていることとかってありますか？
いや僕は別にこれっていうで何もしてないですよ、まあまあ、あの毎年12月1日が正月というね感じやから、まあ、別に、まあ、皆さん職員さん一生懸命やってくれるので僕も別にこれっていうで何もせずにワンパターンで、
年賀状とかはもうしないんですか？
年賀状は書かない。年賀状って、ね、1回書くとね来年絶対書かない。
そうなんですよ、
そうでしょ、だから僕は書かない、だから会社は出してますよ、
うん、そうですよね、
この頃はなんかもうそういう儀礼をやめとくっていうので来てますけどね、まあ、一応は今のところうちは出してます、だけど個人的にはねほとんど出さない。
うーん、
いただくのは、ね、いただいてますけどね、
はいはいはいはい、
だけどもあの出さないようにして
る。どうですかあの年賀状文化って、
儀礼かもしれんけども、さけどまあまあ風習であれば僕は別に続けてもいいかなと思いますけど、
なんか最近はね LINE 年賀状なんて言って LINE で送る年賀状なんかもあ
って、ね、別にそれでもそれに取って代わってなんか代わりの形で時代によってやっぱやり方変わってくる。
あれ、あれですよね、初詣はあんまり好きじゃなかったですよね。
初詣はね地元の神社へね
そうですよね、
夜中の12時頃にね行くんですけど、今まで空いてたけどこの頃ねなんかいっぱい来るからね、100メートルぐらい並ばなあかん、ずっと寒いやん。
そうです、
ね、だからあの雰囲気、
雰囲気、
正月というこのね雰囲気を味わいに行ってん
ね
ん、
まあでもいい文化だなと思いますけどね、
雰囲気ね、
うーん
雰囲気、
うーん、
まあ、正月まあ年が経て、ああまあ めでたくもありめでたくもなしと言われるように、うん、まあ、死ぬための日にちにだんだん近づいていってんなということやから
今年もまた
毎年死ぬために生きて
る。そうですね、本当に、う
ん、だからめでたくもありめでたくもなしという、うん、一休和尚が言いよった言葉正しいなといつも思ってる。
さあさて、会社的には忘年会の話もちょっと聞こうかなと思うんです
けど、忘年会はね、いつもね、昔はみんな集まってやったけど、今はもうね、うん、各県も広がったし、愛知県とか東京にもあったし、各部署でねやってください。
まあ、集まらないでそれぞれでやりましょうというスタンスで、
は
い、
あの費用は会社が全部負担しますから、はいはいはいはい、自分でやってください。短い日も払います。
なんかそういう感じになってきそうですよね、世の中的にもね。
いや、なんかあのね、組織で大きくなったらやり方を小さい時と同じようにしてたから、大きくなればなるよと形が変わっていくの、うん、それが普通なの。それはね、絶対診断ということを考える必要は全くない、うん、
それに
時代に合わせて、時々に合わせて形を変化していく、うん、それが正しいやり方だ、
うんうんうん、そうですよね、うん、それはそうだ。
僕はそういうふうに思ってるから、別にまあ今年からもう、まあ、固めてやる必要は自分らが勝手でやれ。
うん、でも今年ね、少しずつその忘年会っていうのもたくさん戻って、
ね、
開催される
んだ、ね、まあ、年に1回、まあ、1年間ご苦労さんでしたなって、みんなで喋りながら飯食うのもええことや。とりあえず飲んだり食ったりするのは楽しい。
もうね、私も好きですけど、若い人は嫌って人も多いんですよね。
いや、嫌なやつは聞いひんだらええやん。
そういうわけにもいかなくないですか。
いやいや、嫌やったら聞いとったらええやん。
いやいや、来るに来るでしょ、来ないのかないものかもの。
いや、だから参加することにいいよね。
そうです、もうごもっとも、運動会と一緒です、
うん、そうそうそう、だから自分の意思でね、それもし行かへんだらね、それだけの付き合いになってしまう。
そう、
やっぱりそういうことがあるっていうのは何か理由がある。世の中ね、人生ね、手抜いたらキリがない。やっぱり昔から継続されてるやつはできるだけ次へ継続して渡す。
あの初詣もね、
そうそう、初詣も
年賀状もね、
年賀状も、いや、年賀状の場合はね、僕はキリがないから書かへんだけど。
いや、でも
そんなもん時間かかってしゃあない、
なくなっていく文化なんでしょうね。
ただ印刷して送んねと意味ないしな。まあ、だけど会社の場合は儀礼がやっぱり大事や。ある一定のいつもお世話になりましたで、ね、ちゃんと出す、その物を欲しいとは思わないけど、出すことに意義がある。
あれ、お歳暮とかもお中元とかもなくなっていくんですかね、どんどん。どうなんでしょう、日本は。
いや、まあ、僕はまあ個人的には会社の人は送ってくれることもいらんっていう、もうそんなん知ってもらんの。だけど、あの商売関係の場合はね、やっぱり1年間ありがとうございました言うて、昔からの風習やから持っていきなさい。
でもそれもだんだんこう、もしかしたら変わっていくかも。
だけどな、物を持っていってね、文句言われたらあかんで、ね、物をあげて文句言われたら持っていかんわしやと。ありがとうってもらう、
難しいですよ。
だから持っていく時に、ね、何を持っていったら喜んでもらえるかなっていうことを絶えず考えながら物を持ってきなさい。例えばね、日持ちのするものが必要だと、ね、まあね、なんか記念の時に裏に会社の名前書いた記念品とかいらんやん。もうそんなんあかんと、とりあえずね、お腹へ片付けられる
もん。そう、もうそれ絶対そうです。
だから食べ物にせえて、あの大体記念品はいらん、
ま、あの何を差し上げようかなって考える時間もまた楽しいんですけど、まあ、それが苦痛でもあるという人もいると思うので、何とも言えないですけど。
だから持っていく時にね、相手がまあまあ喜んでもらうようなものを絶えず考えながら、
ね、それね、本当そうですよね。
お酒の嫌いな人にお酒持っていってどうする。
そうなんですよ、甘いもの嫌いな方に甘いものもそうですけど、
絶えずそういうことをね、普段から気をつける、これが心遣いや。それはやっぱり死んだらあかんっていう、
大事。それは日本人得意なやつですよね。でも、ああ、よかった、そういえば甘いもの好きでした、好きだったなとか考えて、
物持っていくのは気は心やからね。物持っていて文句やりだったら腹立つ。意味がない。
なんかいいプレゼントをするコツあります？
いや、絶えずね、絶えずこの人は何をもらったら喜ぶかなっていうことを頭の中で考えてる。話とか会話の中に、だからいつも何色が好きとかね、色まで、そうやろ。バッグ欲しいのに他のも持っても嬉しないや、うん、バッグでもどんな色が好きやとか、
へ、そこまで、すごい観察眼ですね。
そりゃそうやな、赤が好きなやつに黄色いもん持っていったら喜ばへんやん。
でもな、赤が好きなやつだったら赤をたくさん持ってる可能性があるじゃないですか、
うん、だから赤を変化したら他のもん持って
る。へー、
絶えずね、あの物を持っていて怒られるの腹立つ、
うん、確かに、
だから絶えずね物を持っていくときは何がいいかっていうのはとりあえず考えながら持っていく、まあ、しないとお金の使い方が間違う、ね、
うーん、
それだけは気付けた方がいい。
なるほどね、普段から少しずつ考えて、
もうしょっちゅう普段からもうそこの家行ったらここの家は何色が好きやとかね、どういうものどういうものが飾ってあるとかね、
だいたい
観察力、絶えず花が好きやった花を持っていくとかね、うん、そういうのを好きなものを持ったらやっぱり1000円のもんでも2000円の価値がある、
うん、
だそれはね、その1000円分は普段からの心遣い、
なるほどね、
それを持っていたら喜んでくれる、喜んでくれたらお金に価値がある。
じゃあ私来週誕生日ですけど何が喜ぶと思います？
去年はなんか誕生日お菓子かなんかしたの？
はい、いただきました、うん、私今何欲しいと思ってますか？じゃあ
いや思って
誰が興味ないじゃないですか、
それ親戚でも何でも
全然見てないじゃないですか、それ
見る必要はないやろ
いやいやいや違いますよ、いつも見てるっていうから私の好きなものは何だと思ってるんだから。早いですよね本当にというわけで今週は塾長に師走についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねシャネルズ、
はい、懐かしい、
街角トワイライトお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週の便り大阪府の方です。ラジオネームハローワールドさんからいただきました。ありがとうございます。引っ越しをするときにいつも感じるのですが、壁の薄さって事前にわからないのでしょうか。不動産会社に聞いても薄いですとは言わないし、内見のときに確認するのも難しいです。壁がしっかりしている物件の特徴のようなものがあれば教えてください、お願いします、ということです。
なるほど、分かりません。
あ、これは分からない。
大体ね、建築基準で決まった壁の厚さとかね、遮音のあれは全部決まってるんで、最低限それにするか建築自体でもう少し厚くするかだけのことで、それは分からないです。その不動産の仲介やってるとこはね、そこまで知らない。建築あれ鉄筋の場合はね、一つの部屋を二つに区切ってるんですね。例えば20平米の部屋を作ろうと思ったら40平米の部屋を作って、そこに片枠で鉄筋を背筋して壁を作ってる、でその真ん中はですね遮音材で区切るんです。遮音材でね、だからなかなかそれは分からないです。
その遮音材のところの壁の問題ってことですよね、大体は。
だけどね、まあ鉄筋であっても何であってもやっぱり多少音はやっぱりしますよ。まあ皆さん方家に住んでたらね、音しますよ、隣の部屋の、
はい、
お兄ちゃんが横に住んでたら、あれと一緒でね、まあだから、まあ、鉄筋の壁で遮断されたら比較的音は少ないけど、遮音材の場合はどうしても中身コンクリート入ってないんで、多少は音するかもしれない。
こうトントンとか叩いてみたりしてもわからないものですか？
叩きは分かるかもしれへんけども、そこまで普通しないでしょ。
うーん、
音するっていうのは、まあ、意識的にね聞いてくださいと、業者さんにここの建物どんなんですかと、図面まで引っ張り出してきない。そんな大層なことはおそらくしない、
まあ、聞いても教えてくれないものですかね、まあ、言わないですよね、薄いですとは。
知らない。そんな我々は建築段階からモデルルーム作ってやってるから建築の内容も知ってるけどね、普通仲介業者さんは立ち上がった建物のお世話するんだから分からない。
まあでもどうしても気になるのであれば最上階の部屋ですとか、まあ一番角の部屋にするとか、そういうことでしかないってことでしょ
う。角の部屋は、まあ角の部屋であっても、その角の部屋と次の部屋の間に真ん中遮音材で区切っとる、一緒やし、全部が鉄筋コンクリートで区切ってたらね、建築はやっぱり高くなるんですね。
でその遮音材のところの壁のところに割とその大きめの家具を置いたりしてもあんまり効果ない
ですか？いや、それはマシやろね、だいぶ。 の聞こえるのは、
はいはいはい、
だけどワンルームであればそんな大きい家具も必要ないやろし、うん、あのちゃんとクローゼットもついてるケース多いんで、
うん、
まあまあ多少のことはしもしんなと、まあ、
その建築資材の高騰も割と要因になってますかね、壁が薄くなったりする。
いや壁は薄くなるっていうことはないです、うん、それはある一定の基準がね建築基準法で決まってると思うんで、壁が薄くなるとは決まってないけど厚くすることはしない。
なるほど。
そんだけ建築費かかんないから、うん、建築費かかるいうことはね、うん、どういうことやったら家賃が上がるいうことです、うん、だから入る方は家賃は安く音はしないって、その両方を責められたから。
なるほど、
うん、もう家賃高でもいいから、うん、遮音ちゃんとしてとかありがたいというのやったら中に壁をもう一枚ね、うん、設置するとかすることは可能やわね、
うん、
だから両方はええことはない。
わかりました。ではまとめていただきます。今週のツボです。
わかりませんそうだ、外から見てもわからない。そこまで気になんのやったら自分で何かよくよく聞いて壁のところにもう一枚なんかね遮音材をやるとか、そういうふうに考えてください。
はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより来週から京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントいたします。もうこの季節になりました。はい、また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
空き駐車場お持ちの方、ぜひ e ガレージ活用してみてください。あのスマホだけでも簡単に契約ができます。そして年末チャポン宝くじなんですが、今回もたくさんのご応募いただきありがとうございました。当選者今日発表です。超英さんのホームページで発表されますので、ぜひ皆さんしっかりとチェックしてください。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。